ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2012年9月19日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は、特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。今日は多分、滋賀のラジオ初登場の曲をお送りいたしますので、どうか私にお楽しみにしてください。ということで、今日もお相手は私、えちゃんこと町田恵子と、
はい、秀蔵、吉田秀蔵で
お送りします。よろしくお願いします。お願いします。本当に今年の夏はね、暑くってね、はい、9月になってもまだ異常な暑さでね、いろいろなところに異変、
はい、
が起きているみたいですけれども、さすがに朝夕秋の気配が深まってきました。本当に今日も来る途中すっかり涼しくって ね、はい、もう車のクーラーいらないぐらいでした、はい、これ季節ってね、変わっていくんですよ ね、でこの週末は3連休でしたよね、先週末はね。で滋賀県でもまあいっぱいイベントをしっこちでやってました、はい、天気も良かったしね、はい。皆さんはどこかへお出かけになりましたでしょうか、
はい、
稲妻ロックもね、開催されてて、はい、で最後の日台風がちょっとね心配でしたけど、無事終了したようです、なんかいっぱい行ってたようですね、
みたいです
ねいろんな方がネットにアップとかしてらっしゃって、だんだん会場がこう大きくなってるみたいでね、私一回見たことないんですけど、なかなか面白そうで、いつか行きたいなと思ってるんですけど、どっかでなんかイベント重なってるんですよね。で大津でも15日から秋の音楽祭というのが始まりまして、そのオープニングのコンサートしてたんですけど、ここにも出ていただいたいろんな方が、出場していただいたりしてね、オペラとかね、そうかと思えば津軽三味線、そうかと思えばなんか民族楽器みたいな、なかなか幅広いコンサートを開催していました。で琵琶湖の向こう側で今稲妻ロックやってんねんなとか言いながら聞こえへんなとか言いながらやってましたけど、ということでね、皆さん行かれたいろんなコンサートやイベントのお話などをぜひメールで寄せてください。本当にもう心からお待ちしています、ではメールの送り先を、今日も秀蔵が元気いっぱいお伝えします。
はい、メール番号は99@siga.tv 99@siga.tv。
ヒデゾー君ちょっとだけ秋バージョンで、
そうです
言いました、
はい、
ありがとうございます、先月ちょっとこうイレギュラーな、形で第3週じゃない時にやらせてもらったので、今月からまた第3週に戻りましたのでね、今日はヒデゾー君とのえっちゃんの日なので、メール忘れてる人いるんじゃないかな、本当お願い、メール送ってきてください。待ってます。このとこずっとゲストさんが来てくださってまして、バッタバタね、
そうですね、
話聞いてて、秀蔵君の声が全然聞こえてなかったりとかする日もあって、すいません。
いえいえ、そんない
ませんでした。今日は実はね、2人だけです。
はい、
で私と秀蔵君と、そして天の声さんと、
そうです、
3人で秋の夜長をね、しっとりと進めていきたいと思いますので、皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、今天の声さんは一生懸命のスタジオ内をあっちへちょろちょろ、こっちへちょろちょろ頑張ってくださってるんですよ。何でもね、テクニカルの方がおられないと何も進みませんからね、ありがたいありがたいというお話をしながら、今日先ほど申しました、多分滋賀で誰も聞いたことがないというアーティストさんの曲を今日は用意してきたんですけれども、ちょっとその方々をご紹介したいと思います。広島の方なんですけれども、滋賀のミュージシャンの方と親交が厚くってね、一緒にコラボされたりとかしてて、滋賀にも演奏に来てくださってるんですけれども、もうこのお二人なんですけど、なんとかご紹介したいですね、いつか出ていただきたいと思います、名前がシーナとシュー、
椎名敏夫
っていうユニット名です、はいはい、で読んで字のごとくですね、椎名雅子さんっていう女性と、うん、梶山修さんっていう男性、うん、
はい、
この2人のユニットです。構成はどうかと言いますと、椎名雅子さん、椎名さんですね、椎名さんはボーカルで、
はい、
で鍵盤ピアノを弾かれます、
はい
はい、で周さんは男性で、はい、エレキベースです、エレキベースを弾きながら歌われるんです。2人とも歌いながら楽器を弾くと、
はい、
でまたね2人がね全然違うタイプなんですよ、
うん、
その椎名さんはいわゆる音楽教育をね、
うん、
正規な、
うんうん、
正規なって言いにくいですけど、はい、なんか音楽をちゃんと習ってきたエリートミュージシャンと、まあはい、プロフィールには書いてあるんですけど、ちょっとおちゃらけを交えてね、
うんうんうん、
で片や周さんはもう叩き上げ系、
うんうん、
も
う
自分で独学じゃいみたいな、
うんうんうん、
この二人が、ま、よく言われるのは合わなさそうで合う感じ、合いそうで合わない感じっていうのがね、若い人からお年寄りまでに受けてるんですよ。私みたいなちょっと年配でもなんか懐かしいし、でなおかつうまいし、で若い人にはちょっと珍しい新鮮、もうね、もうなんか本当に見せてあげたい、面白いですよ。いろんな種類の歌をね歌われるし、もうちょっと笑っちゃうようなお笑い歌謡曲みたいな、
ほ
う
ほ
うほう、うん、あんなような系もしはるかと思ったら、もうちょっとこうブラックっぽいのもやらはるし、うん、バリバリジャズもあるし、うん、なんかちょっと演歌っぽいのもあるし、うん、みたいな、うん、なかなか面白いお二人です、
はい、
今日はねこの二人をちょっとクローズアップして曲を聴いていただきたいと思います、うん、じゃあとりあえず1曲目、
はい、
紹介してまたお話をしましょうか。
はい、
1曲目は砂に泣きっていう曲なんですけれども、だいぶ前に来ていただきましたケーナを吹かれる山田聡さん、ああ、
はい、
ケーナ奏者の山田聡さんがこの曲にケーナで参加されています。はい、なんか椎名さんと周さんと山田さんのケーナを楽しんでいただきたいと思います。ではお聴きください。椎名と周で砂に泣き。
と少しだけ眠っていよう。
早い。
もうやってきますよ、ヒデゾーのコーナー。
はい。
今日は聞いてくださってる方お気づきだと思いますが、今日ゲストなくてね、さっきも言いましたけど、
はい、
ヒデゾーくんを大幅にクローズアップして、
はい、
楽しい1時間を送ってきたと思いますので、はい、ヒデゾーくんのコーナーちょっと早めに始めさせていただきました。
そうですか。
ヒデゾーファンの方も、上からでもいいからメール送ってね、はい、もう待ってるわよ。ということで、今日はヒデゾーくんと2人で、
はい、
秋、
秋ね、
秋を語ってみましょうか。
そうですね、
なんかいいと思うんですよ、はい、音楽ってなんかね、うん、秋にすごい生まれそうな気がするし、うん、秋を考えたらその人の性格わかるというし。
あ、そうですか。
うん、なんか天の声さんも入っていただいて、うん、ちょっと秋は、
はい、
突っ込んでみたいと思います、
はい、
じゃあ一つ目は私前から思ってることを、はい、皆さんに質問します、
はい、
秋ってこうなんとなくですよ、
うん、
なんとなくこうちょっと胸キュンとなるというか、
うん
う
ん、
ふっとこう寂しい感じがするとかね、悪い意味じゃなくね、
うんうん、
なるって言われるし実際なるんですけども、はい、秋の何が操作してるんでしょうね。
うーん、
どうなす、天気もねもう爽やかになるし、食べ物は美味しいし空気は澄んでるし、その悲しくなる要素がないでしょ。どっちかというと、うん、元気はつらつになる要素なのに、うん、なんで心だけはちょっとだけ寂しくなるんだろう。
まあ
どう思います？どう？
まあ夏はちょっと疲れすぎるんで、
うんうんうんうん、
やっぱりその体をこう体がホッとしよる。
めっちゃまともな答えし。
え？
まともやんそれ、うん、まとも
でいいじゃないですか。
まあそっか、
はい、
秋やから、ね、
秋ですから、
まともでいいか、はい、あ、じゃあちゃんとそれは考えて
から、考えられてですね、春夏秋冬、
ちょっともうあんまりはしゃぐなよと、
そちょっと疲れた体を、
うん、癒しなさいよということで、そうそうそうそう、気持ちもあまり盛り上がらないように、
うんうんうん、
ふっと寂しくさせてくれてるってこ
と、はい、くれてるんですね。
うーん、一理あるかもね、かもしれない。んで、じゃあ秋でなんか本当にこうこれっていうなんか思い出あります？
秋
エピソード？
エピソードね、まあまあ古いところを思い浮かべると、
はい、
ご幼少の
浮かべてください、
ご幼少を思い浮かべると、はい、秋ってやっぱりちょっと、
うん、
ブラブラ散歩がしたくなりますよね、
うん、ああそれはある ね、
やっぱ季節、
うん、外に出たくなる、
外に出て、うんうんうん、まあでゆっくりと歩きたい、
はいはいはい
はい、でまあ小さい頃に、
うん、
歩い、まあお母さんと歩いてたんですよね、
うん、
まあそれでずっとこう後ろついて歩いてたんですけど、うん、気がつくと別の人へやったっていう、
あ、違う
人についていってしまった。それでそのままずっとこうどこまでも行ってしまって、
うん、
どうしていいかわからへんようになって、うん、おまわりさんに助けてもらったっていう、
秋の日の
秋の
大変な思い出、
夕日もありましたね、夕方ですね。
秋って急に寒くなるから ね、日が沈むと余計不安になるよね、子供は。私はやっぱりこういつもこうなんかライブみたいな音楽と思い出がこう、
うん、
連動してるので、はいはい、秋も何かのコンサート、冬でも何かのコンサートとなんか連動してるんやけど、うん、秋はねこれはちょっと天徳さんに聞きたいんだけど、うん、私が勝手に思ってるんやけどね、うん、なんとなくフォークソングなんですよ、なぜか分かんない、
うん、
そのなんか爽やかな風が吹いて、でなんかもう稲が刈られてて、ね、空は青く澄んでて、 なんかそこでジャズももう一つなんかピンとこないし、ロックも爽やかすぎるし、なんかねフォークソングでね、あの君がどうのこうのみたいな歌がぴったし似合うから、ちょっと聞いたことはないですけど、天の声さんとか秋の野外コンサートとかお似合いになるんじゃないでしょうか。
秋ですか。
はい、
秋はでも秋の野外下手すると寒いですよね。
うん、ちょっと寒いぐらい、
ね、またタイミングが悪くなると暑い時もあるという、なんかこう
難しいか、
そういうね、うん、とこがありますね。
なんかマーガレットステーションね、
そうなんですよ、11月に毎年、はい、今回はまだちょっと決まってないんですけれども、ちょうどあのね、あの連休の辺にあるんですけれども、はい、
秋真っ盛りですもんね。
寒い時の方が多いかな。ああそう、晴れることもありますけれども、
うーん、ね、じゃあ秋って言ったってやっぱり9月か10月の中頃ぐらいまでやないと野外は難しいかな。
そのフォークソングのイメージっていうのはあの神田川かなんかですか、あれ 秋じゃないかな。
あ、でもなんかそんなような感じですね。
そういう感じ、なんかこう、うん、あのかぐや姫みたいな、
イーターポールマリーとかなんか秋っぽい感じ。
あのそうですね、
大学の校舎のね、うん、なんかちょっとあのプラタナスとかが色づいて、はい、ね、新学期がもうすぐ始まるよみたいな、
はい、
なんかそれがなんかフォークっぽい感じが私の中ではあって、うん、なんか車運転しててもあの秋になったらフォークソング歌ってますね、なんとなく古いフォークソング歌ってますね。はい、
ね、
変？
いや、
おかしい。で、よかった、これヒデゾー君のコーナーですからね。
はい、
はい、ヒデゾー君にクローズアップしてからかんだけど、ヒデゾー君は秋なんかこれぞという企画はあるの？
秋、
新しい曲を作ろうとか。
まあまあ曲は出やすいですよね、うん、夏より
秋は出やすい。
はい、どっちかというと。
あ、そうですか。
うん、精神的にちょうどバランスがいいというか。
結構ロマンチックな歌作るもんな。
そうですか、
うん、
はい、
新曲披露できますか、そろそろ。
そうです、まあ、あの曲は常に、まあ、書くようにはしてるんで、まあ、大体自分の中でのヒット作品はこの時期ですよね、うん
うん、そう、
夏
にヒット作品この時期に出る、
はい。
そうですか。
もう夏はダメですね、何歌っても。
そうなんや、うん、
自分の中でいいのができたっていうのは秋なんですね。
秋ですね、秋の満月。
満月
満月は
歌になるね。満月は、いや、
満月ってあるんですよね。
まあね、ありますね。
満月って歌があるの。
いやいやいやいや、満月の日は降りてくるっていう。
あ、そうそう、満月の日はなんかね、興奮するらしいですよ、うん、人間は、ね、だから魚釣りも満月の日はよく釣れるの。魚が興奮するらしい、うん、だからよく満月の満ち潮の時とかがいいって言いますよね、釣りも。
殺
人事件とかも多いんだって、
あ、
満月の時。
あれはでも気がついてみるといつも満月なんですよね。だから別に意識するとあんまり良くないんですけど、
う
ん、
そういえばそうやね、なんか、あ、今日月、あ、もしかして満月って、お月さん見た時、うん、満月意外と多いな。
そうそうそうそう、だからなんか曲は絶対そうですよ、うん、これはいいという曲の日はパッと見たら絶対満月なんですよね。
ということは秀蔵君はあれやね、空が見える場所で曲を作ってるんだよね。
いや、そんなことない絶対ないです
ね。ないということは、出来上がってからこう外に出て、
まあまあ、
今日は満月じゃないかなと、
わ
おーって感じで、
可能性が高いってこと。うん、なるほどね。わからんではないな、
うん、
そっか。じゃあなんかをこう詰めなあかんときはこう、ま、月のあの周期に合わせてかけていくときはちょっとやめといて、
そうそう、ね、
満ちていくときにこう徐々に、ね、うん、ペースを持っていったらいいかもしれないね、うんうんうん、なるほど、はい。今日のヒデゾのコーナーなんか
普通ですね。普通ですね。
普通、いいやん
ね。いいですよね。僕普通なんですよ。
普通、すごいいいかも。
いや、いつも普通なことを言うてるつもりの秀蔵くんが面白いから、だから今日は変わってるから普通なこと言ってるんじゃないですか、逆に。
今日が変わってる。
今日はだから普通のことを言ってしまう秀蔵くんがやっぱ変なんですよね。
やっぱり満月違う今日。いや、
すかね。
いや、案外新月やったりしてな。
普通だったら 面白くないけどそれは変っていうね、すごい評価やね、うん、
普段の秀蔵くんが面白い、変なんだよね。だから面白くない時の秀蔵くんはちょっとあのちょっと調子が悪いんですよ。
調子が悪い、
うん、でも秀蔵くんのいつものパターンを知ってる方はなんかあれって思ってちょっと新鮮かもしれない、うんね、
いやいいですよこういうのも
全く二の線やもんね。
あ、そうですか。
喋り方が、
あ、喋り方が、
普通に日本語だし、うん、いい感じですよ、
ね、
なんか
そうですよ、
ムーンって言ってないしね、うん、前なんかムーン占いとかいうのがありましたもんね。
あ、ありましたね。
そうそうそう、なんかねウィーセーとかありましたけど、う
ん、誰もでも平田君に言われたこと守ってないんやんな。いや、実は
守れないです
。ということでこれヒデゾのコーナーなんですけど、はい、まだ時間たっぷりあるん
ですけど。そうですよね、
いいですよ。もう歌当たってくれますか。そうか、この歌のこと一回説明してください。いつもものすごくパッパッパッパ進めてる
から。今回ねこの音源ね、はい、この間の救急インストアライブ、
あの
も何日やったっけ、16日やからもうほんまに3日か4日ほど前の救急インストアライブの時のライブ映像でして、なんと今回ヒデゾー君が座って歌うという。
そうなんですよ、
正座はしてないですよ、
座ってギターを弾いてたの。
はい、やってみたんです。やってみたかったんですよね、うん、座ってやる、
かっこよかったです。
あ、そうなんですか。
はい、あの写真も上がってますよ。
映像はあの
これネットでは、え、はい、見れます、見れます。
あらあら、まだ見てなかった、すいません。
まあ立って、
あ、まだネットでは見れないですよ。これをアップした時に映像で見れるようになります。
一緒に載せていただけるということで。
そうです。
あの、立ってずっとやってきたんです。うん、っていうのは、立ってが自然ですよね。
うんうんうん、
はい、で、まあ、自由に、まあ、表現できるし、はい、ずっとやってきたんですけども、立たなくても、
うん、
でも、あ、ごめんなさい、座ってやった感想は、
はい、
やりきった感はあるんですけど、
はい、
こうどっかに閉じ込められた感がありましたね、うん、
へ、
動けない。
でも足はね走ってましたよ。
あ、足組んでる方ですか。
いや、組んでないです
ね、走ってます。それちょっとね下がね映ってないですけど、ね、
これがね、
なるほど、はい、これが写真だそうでございます。あ、ほんまや、かっこいい絵になってますね。
足ね、動かしてる、しょっちゅう動かしてこう走ってるようなポーズとかね。
まあ、だから動いてるんですよね、多分座ってても、うん、
動いてますね、はい、
もうくるもがいてるみたいな、もう動けないみたい。
どうでした、今度からも座ろうかなって感じですか。
そうですね、
たまにはいいですね。
たまには
新しいスタイルを見つけましたね、
うん、いいですね。
そうですか。じゃあ座って弾いているのをこう想像してね、
うん、
聞いていただきましょうか ね、
そうですね。
ネットではもうしっかり正面から
バッチリ撮って
ます。撮ってます。ちょっと傾いてるんですけど、実はあのフライヤーがこうちょっと傾いたようなフライヤーってなんかフライヤーに合わせたのかっていう突っ込まれそうなんですけども、三脚が歪んでました。
いい写真をね撮ってもらって、うん、はいね、
そうですよ、
ありがとうございます。誰のおかげ。
あ、もう天の声さんの。
ありがとうございます。
どういたしまして、ありがとうございます。
じゃあ紹介してください。
はい、
ゾウ君、
じゃあ、ヒデゾーでスライド。
冷たくなったか、肌を抱きしめる。あの時見た未来は止まったまま。澄んで引っ張り合って、水たまりに落ちた虹が危ない。また一枚ゆっくりとめくる。出せない答えに、優しさとか愛情とか
からのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。
はい、お知らせを聞いていただきました。ありがとうございます。はい、またお話続けていきたいと思います。先ほど紹介したあの2人のことを、なんで私がそんな一生懸命推してるのか、はい、ということなんですけど、
はい、
こう新しいユニットの人たちというかミュージシャンの人に出会うきっかけってね、
はい、
もうほとんどが偶然っていうことが多いです。で、みんなもそうだと思うんですけど、誰かのコンサートを聞きに行ったら偶然その人たちも出てたとか、偶然行ったコンサートのところになんか気になるチラシがあって、うん、ありありゃこれいいじゃんと思って、あの次の日それをまた見に行ってその人たちと出会うとかね、はい、うん、なんかあの本当に次から次へとこうなんかつながっていってまた新しい人に出会えてるっていうのでずっと生きてきてるんだけど、うん、なんかそれはねもういくつになっても一緒かもしれないです、うんうんうん、でそんな誰々がいいよ見に行ってとか言ってくださって行くとかそういうこともなかなかね日も合わないし、やっぱりね満月がどうのこうのって言うけど、ちょうどその日になんかスケジュールがあってちょっと遅れてその時間にそのねライブを聞きにちょうどドアを開けてしまった時に全然知らないその2人が歌っててギョギョってなるっていうかね、うん、なんかそんなような偶然の積み重なりで いろんなミュージシャンの人たちと知り合ってきたかなって今秋足キュンって思ってるんですけども、そんなうちのこの人たち2人もそうなんですよ。でこれはさっき言いましたけど、その山田聡さんっていうね、
はい、
一見大津ではあの人怪しいん違うか、あれやばいでって言うんで、変な薬やってんじゃうかっていう噂が流れてて、もう私あの方の名誉のために声を大にしていますが、まあそれは誤解でございます。やっぱりね、ちょっとだけこう節制してはってね、うん、太りすぎないように、うん、なんかちょっと痩せてはって、なおかつ丸坊主にしてはるし、うん、あんなような個性的な服着てはるからね、うん、なんか怪しそうに見えるけど、まあ優しい、本当に優しい静かなジェントルマンなんですよ。あの人のケーナが、あの人はね、いろんな人とコラボラはるんですよ、
うん、
先月出てくださった酒井さんもね、いろんなジャンルの人とね、はいはい、コラボるって言ってはったけど、山田さんももう本当にアフリカの楽器から、なんか詩を読む詩人の人から、もういろんな楽器の人とコラボってはるんですけど、うん、今ねちょっと力入れてはって、私も好きなのが完全ソロなんです。完全ソロライブっていうのを結構してはって、ケーナ一人で吹かはるんですよ。それ退屈しそうでしょ、
はい、
それを退屈させないように一人でこうソロをやる、それも完璧オリジナルの完璧アドリブで、うん、うん、
もうだけで、
そうそう、それでソロを完行してはるんやんか、まあ、ワンステージ30分ぐらいかな、
うん、
でそれがなかなか好評というか、私は好きで、でさ、あの人がソロをやらはるのは、まあ、時間があれば聞きに行くようにしてるんだけど、でそんな中で、すごいギター、ベーシストがいるねんって言ってはって、私もほら誰にでも言ってるけど、リズム楽器フェチやから、はいはい、ベース好きなのですごいなって、でその人は楽しみにして山田さんが言うから聞きに行って出会ったこの人たちなんですよ。もう長いけど、前置き長いけど、やっぱりどっか出会う機会があって、はい、でも1曲目聞いた時におおと思ったので、まあ私の好きなのをね人に押し付けるのも何なんですけども、やっぱりそれぞれすごいなって思うので、たくさんの人に聞いてもらって、何かの時にね、アシーナとシューこれだけどっかチラシで見たらきっと流すと思うんです。でも、あ、聞いたことあるわって思ったら一回聞いてみようかなと思ってくれはるかもしれんので、こんだけおすすめをしているわけです、はい、まあ、それはひでぞうくんかって一緒だと思うよ。ひでぞうくんのチラシがどっかにあってもね、何月何日ひでぞうって書いてあって、そうなの、読んだ人にはもう分かんない。
まあまあ、そりゃそうですね、う
ん、それをどっか、それはラジオだったのか誰かがネットで書いたのか、ひでぞ
う
ってこの歌はなんかパワフルで面白いよみたいな、
ね、
誰かの感想があればこそ、ひでぞうくんの名前頭に残る、人の頭に残るから、いいなと思うのはもうそれを言い続けるのが、まあ実際自分は演奏できない音楽好きの、せめてできることかなと思って言いまってるんでございます、はい、だから今日はこの人たちにスポット当ててみんなに聞いてほしいなと思ってるんですよ。どう、こう誰かにスポット当てるの
いや、もうそれはもうそんな、
ね、
そうですよ、
聞いてくださってる方もちょっとタイプ違うかったら一日中つまらないんやろうけど、うん、まあまあジャンルは違ってもいいものはいいと思うので、ね、
そうですね、う
ん、
はい、
でね、もう一つだけ言うとね、そのミュージシャンの人ってこの人たちもこれだけで食べてるんですよ。
お、
歌だけで食べてるんですけどね、はい、二人ともね、その自分のやりたい歌の CD だけで売れてるっていうのでもなく、
うん、
やっぱりいろんな仕事はしてはるわけですよ、
うん、
そのなんかイベントで BGM だけひたすら弾いてはるとか、はいはいはい、ね、なんかのバックバンドするとか、
うん、
または冠婚葬祭でね、
うん、
ギャラもらってなんか、まあ言われた曲を弾くとか、
うん、
まあ、どんなことでもこなさはるわけですよ。それはお仕事として、まあ、大概のことは受けはるんですね。でちゃんとこなしていかはるんですよ。もうコスプレもやらはるんです。
うん
でちょっとこのネット見たら分かるように、こんなね、浴衣を着て和装な感じで演奏したりとかね、もうお客さんの希望通りに演奏してくださるという、
うんうんうん、
まあ、これはテクニックがないとできへんわね。
じゃあこれ2人で、
はい、
ずっと、
そう あのそれぞれもやってはるんです。ただまあこのシーナとシューっていう2人組が2人寄ればこそこうちょっと変わった雰囲気があって、あのいろんな仕事をやらせてもらってはるっていう感じが、私はそれもすごいなと思って、うん、それできませんとかっていうところはもう超えてはるんですよね。でそれぞれを納得させていかはるっていうね。でじゃあ本当のこの人たちのオリジナル聞いてみたいわってならはると思うんですよ。その冠婚葬祭でなんかお母さんありがとうの歌どうしても歌ってくれ言われて、それを完璧にこなさはったら、じゃあこの人のオリジナルどんなんと思って、多分その人たちの何人かは CD を買わはると思うので、あのこの人たちのスタンスは私はいいなと思います。あのそれで食べていこうとする人のね、一つのやり方かなと思ってご紹介しています。じゃあもう一曲ご紹介して、聞いていただきたいと思います。これもちょっと秋にぴったりな感じ の、曲調ですけれども、もう二人ならではの匂いがプンプンする曲です。あのゆっくり聞いてみてください。シーナとシューで時紡ぐ船。 聞いていただきました。どうでしたか。
僕
大人でしょ。
好きですね。
好きでしょ、
はい、
なんか鬱陶しくもないでしょ。なんか、うん、どやこれでもないし、うん、なんかね耳につく旋律を上手にね、うん、使ってると思いますよ。聞く人のこと考えてやってると思いますよ、うん、大人だわね。お酒進みますわ、うん、っていうことで、なんかこうこの人たちっていう一人をピックアップしてなんかご紹介するのもいいですよね、うん、
いいです
ね、
うん、
そんな番組もいいかもしれませんね、うん、その人たちの、イメージも何回か聞いてるうちに膨らんでくるもんね、うん、一回聞いて違う話になると混ぜ混ぜになっちゃうもんね、見たことない人はね。ということで、ひでぞうくんはその、今一人でやってるでしょ、
はい、
それは何かのチャンスがあれば違う楽器の人と一緒にやるとかいうことはありな？
ありですね。全然ありですね。
うん、なんかそう困難とやりたいわとかないんですか？
まあたまにこうドラムの人とやったりはする
んですけど。打楽器の人に入ってもらったらいいかもしれんね。確かに。
まあよくやっぱバンドもいいんじゃないかっていうふうに言われたりも逆にするんですけど、まあ僕基本的にいっぱいのメンバーでやりたいのはやりたい時もあるんですけど、
うん、
やっててもどうしてもね飛び出しちゃうんです
よね。一人ずつ増やしていったらいいじゃん、うん、とりあえず次2人でなんか
そうそうそう、
ね、
いいんですよ。
私もなんかパーカッションとか、
うん、
なんかそれが一人もう一人バックに貼ったらいい感じちゃうかな。
うん、いやもうねいろんなことやってきたんですけどね、あのベース
ーキーボードってやったことある？
キーボードも
あるんや。
あるのはありますね、
うん、キーボードと2人っての面白いかなと思ってんけど、
うん、なるほど。
まあ誰かいたら言ってくださいよ。
うん、じゃあそれはもうほらなんかチャンスの時に声かけなん。
そうそうそう、あそうそうそう、
まあ、1回だけどうですか、
うん、そうそうそう、
チャンスをくださいね。声かけないと。
ピアノの人ともしたいですね。
うん。
ほんまもんの人。
ああ、ちょっとね。力強い、ね。
ほんまもんの人としたいですね。
キーボードじゃなくて、ほんまの、グランドピアノ
という 人。ああ、
俺ちょっと想像ができん。
いや、置いてけぼりになるで。待ってみたいな。
現代音楽みたいなピアノの人いいかもしれんね。
うん。
合うかもしれんね。
なるほど、
うん、
もう
クラシックの人は多分困らはるんじゃないかと思う
ですね、
うん、現代音楽の人はね
フリージャズとかやってるピアニストとか、うん、
はいはい、ね、いいかもしれないですね。
いいんじゃない。
いいですね。
一回ね何かの時にもうぶっつけ本番で、まあ、このコード進行だけやみたいなだけ言って打ち合わせしてもうぶっつけ本番で一回やるっていうコーナーをやれば楽しいかもしれないですね。うん、それはまあ相当なある程度のレベルのある方同士じゃないと
ね
難しいと思うけど、ちょっと緊張もあるやん、ちょっとこうね測りながらみたいな面白いかもしれない。また救急ライブの時に特別コーナーで挑戦しようみたいな。
いつでもやってもらっていいですよ。
それ
いいじゃん。秀蔵君言った時に今回2人でやりますと言ってくれたら。
そうですね、
2個なんかもええんちゃう。
ドキドキで
2個
へえ面白いか。
2個こう日本の弦ってこうする楽器があるんや。すごい栄養とかするんだけど合うかもしれないですね。
そうか、
即興2個やってはる人ご存知って、なんか僕は会ったことないんですけどそういう人もいらっしゃいますしね。
うーん、 2個で即興してるんですか。
やりますよ、知り合いの人が即興ピアノやってる井上さんっていう人と、はいはい、2人で即興の YouTube 上がってますね。すごい上手な2個の方 で、
そうですか、
はい、お会いしたことはないんですけど、まあ、YouTube でしか僕も見たことないんですけれども、
女性が弾いてるのしか見たことないですね、うん、確かに2個って独特やわ。
存在感のある音してるので、うん、こうヒデゾークの音楽と競い合うみたいな感じでいいかもしれないですよね。バックに回るんじゃなくて、うん、両方前出る
声質と合うかもしれないですね。なんかあの弦をこうあのなんていうのキュービューンってやるあれはなんていうんでしょうね、あの、バイオリンやったらこう弾くやつ、あれはバなんていうの、
バッツ、あれはなんていうんでしょうね、
なんていうのかな、あれがあの弦を挟んでるの、だから取れな い、
取れない、
弦が取れないの、こう輪っかになってる、
あ
だからこっちもこっちも弦に触るの大丈夫では分かんないですよねっていうちょっととっても変わった作りになってて、バイオリンだったらね片方だけでこう弦は当たってますよね、その馬の尻尾のあれに当たってますよね、でそれは両方から挟んでるの弦を、なんかとても難しいといえば難しい楽器やと思うんですけどね、うん、ね、難しい。じゃあそういう企画もまたありということで、
はい、
じゃあ今日は第3水曜日のファンの方が第3水曜日忘れてはったのかな、メールが来なくて寂しいでございます。
もう一回ずれると皆さん、なんか
本当にちょっとあのまたメール欲しいです、はい、運動を頑張ります、
は
い、今日は反省してます、すいません、そんな中もうこいのしさんいただきました、忘れず、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございま す、
ございます。
それもね件名がね、ひでぞうくんこんにちはですよ、ひでぞうくんありがとうございます、もうこいのちです、現在阪神はダメトラですな、このままだとクライマックスにも出られないと思うようになってきました、タイガース好きなリスナー方たちは最近のダメトラはどない思いますか。最近我らのタイガースは9月12日にテレビ見てたら金本兄貴が今季限りで引退記者会見していたのでびっくりしました。まだまだ頑張ってもらいたいと思っていたのに残念ですな。今年は優勝すると思っていたのですが、今年のタイガースは全然打てなくて順位も5位に下がって情けないダメトラは見てられませんなって。滋賀県民の阪神タイガースファンの人たちはどう思いますか。今年は絶対に優勝すると思って応援していたのですがダメトラに戻りましたな。もうよっぽど思ったね、何回も打たれるよっぽど思ったんやわ。俺は情けなくて応援する記録もなくしましたが、それでもあと残り試合を応援しようと思っているのですが、ラジオを聞いているリスナーの皆様方も応援よろしくお願いします。最近の巨人がすごく強いのでこのままいくと完全優勝するでしょうな。阪神タイガースは優勝すると思ってたのに残念ですもうもう小猪木さんも気持ちがもう前面に出ていますね。もうほんまに優勝すると思ってはったんですね。かわいそう。でもね、優勝はないです。バリーけど、ね、諦めましょう。また来年に向けてね。
そうですね。
うん。金本さん、ほんま素晴らしかったですよね。あんだけね、頑張られて。なんか金本さんがおっしゃってたのがね、プロになった最初の1年と、この辞める前のこの1年と、その2年が一番辛かったとおっしゃってたそうです。入った時はね、金本さんちっちゃかったんですって、普通の他の方よりはね。だから体作りというか筋肉作れるのに、もう基礎体力作りでもう大変偉い目をしはったそうです、うん、が最初の1年と、この間ね怪我されてね、この引退って言わはる前の1年間痛いの我慢しながらね座席立ってはったこの最後の1年、この2年が辛かったとおっしゃってたというのがニュースで流れてて、私ちょっとキュンってしました。もうやっぱり秋かな何聞いてもキュンとしますもん。川本さんがおられたんですから阪神素晴らしいと思いますよ、もう小猪木さん、まあ、でもこんなこと言うてはるけど好きなんでしょうね。
そうですよね、
文面からにじんでますよね。こんだけ愚痴ってはるけどやっぱ好きなんですよ。こういうファンがいてこそタイガースは持ってるんですね、素晴らしい。巨人ファンこうはいきませんよ、もう、
うん、
もうこんな負けれたらねもう巨人ファンやめ、もうあっさりやめますよ、もうダメ、見切りつけますけどね。阪神タイガースのファンの人すごいな、ということで、もう小猪木さん阪神を応援するように第3水曜日のひでぞうをよろしくお願いいたします。はい、はい、ちょっと声を大きくして言っときます。
お願いします。
もう小猪木さんに見捨てられたら終わりますからね
ほん 前ですね。
お願いします。
お願いします。
ちょっと一回今度はタイガースネタ以外でなんか私たちに、何かを言ってきてください、うん、もうお待ちしております、うん、ということで秀蔵君にメールいただきました。もうこんにちはありがとうございます。今日うっかり忘れてらっしゃった他の皆さん、ね、
そうですよ。
ネットを見てあ秀蔵君の日やったやんかってきっと、思い出される方もあると思うんですけれども、うん、来月は絶対送ってきてくださいね。
お願いします。
秀蔵君頼んときほら
お願いします。
心を込めて
よろしくお願いいたします。
はい、ということでじゃあここでライブのお知らせをさせていただきたいと思います。はい、まず天の声さんから私が代わりにご案内いたします、はい、まず、29日、9月の29日の土曜日です。おなじみ救急ライブです。アットリーチアウトさんですね。3時からだそうです。場所は障害者支援のカフェリーチアウトさんです。なんとスイーツセット付きで500円です。拍手でしょ、ここ拍手です、はい、すごいですよ。
すごいな、
はい、出演者は千穂さんと宿やんとともさん、はい、行きたいということで29日、またご連絡あると思いますけど今日もご案内しておきます。そして続いて次の日30日日曜日はフォークな仲間たち in 喫茶ハーモニーです、うん、近江八幡駅前にある喫茶ハーモニーで午後2時からです。ここもなんとお茶お菓子付きで700円です素晴らしい。どうしたんですかこの妖怪地とか八幡は。このリス、うん、なんですかこの安いお得感は。素晴らしいですね。これお茶お菓子だけで700円するでしょ、本当に。
そうですよ、
ね、でこ のキスハーモニーさんの2時からの分はですね、その名の通りフォークです。メインゲスト三島邦夫さんという、京都からフォークのゲストをお迎えしてフォーク集会だそうですよ。フォークの好きな人大集合です、はい、フォークの原点ともいえるメッセージソングを歌っていただけるということですね。メッセージソング、うん、もうねメッセージソングやったんですよ私も若い時、うん、戦争反対とかね、人をどうとかしたらあかんとか、うん、女をバカにするなとかね、お掃除おばさんを一人前に見ろとかね、まあ、そういうなんかすごいメッセージソングを熱くなったそういうのをやってくださるそうですよ、うん、700円で、うん、楽しみですね。
いいですね。
ヒデゾー君もどうぞ何かあったらおっしゃってくださいませ。どうぞ。
来月、10月の8日はハックルベリーです。
10月8日ですね、
はい、8日、そして11月の11日、
はい、
これは滋賀県 のパンクバンドがいまして、
うん、
ファッキンジャンキーズっていう、
ファンクバンドがいるの。
パンクいっぱいいますけど、まあ僕らの世代のバンドですね、うん、ファッキンジャンキーズっていうバンドがもう復活するっちゅうのでそのお祭りみたいなあれ
ちょっと喋り方パンクになってますよ
それに出ます。それは森山ブルーです、
ね、ブルーです、
はい、ぜひ
続きの方もう
パンクで
集合しましょ う,
そうです、ね。まあ、なかなかパンクがあれですね、あんまりこう盛り上がってないような感じなんで、まあ、この際そこでもう一度復帰さそうと。私ギター一本ですけども全然パンクに負けられへんみたいなもうちょっと気合い入ってますけど、
ね、はい、じゃあ、はい、パンクを見に行こうぜ。
そう
ということでね、
は
い、よろしくお願いします、
はい、
じゃあ先ほどご紹介しましたリーチアウトさんのお写真、これすごいですよ。これ天の声さん
頑張りました。
かっこいいチラシができております。おしゃれですね。
なんかいつも1週間ぐらいかかってますね全部。
いいですね。いつもちょっとなかなかおしゃれなものがあって、私これだけで展覧会をしたらどうかと思っております。ぜひ一回やってみてください。ちょっと置いときますね、はい、おしゃれなので、はい、じゃあ私からは、一番最初に言いましたビュアコーツ秋の音楽祭というのが15日から始まりました。もう大津ではずーっと毎日どっかで何かがずーっと開かれております。
へ
ー、もう延々コンサートがやっています。こっちは琵琶湖ホールでずーっといろんなことやってます。これ街中でずーっとやってることがずーっと載ってるんです。で、この中で私が、絡んでおりますのがじゃじゃーん、秋で 秋やしなんでってことになると思いますけども、琵琶湖ハンヤンフェスティバル in 大津第3回を開催いたします。9月22日と23日あの琵琶湖ホテルの琵琶湖カーのところお祭り広場って言うんですけども、そこには野外ステージで2日間大津がハワイになるぞみたいな、もうあの格好した人が500人ぐらいうじゃうじゃ踊ります。なかなか面白いし無料でございますので、皆さん遊びに来てください。もちろん食べるものも用意しておりますし、面白いフリーマーケットも出ています。なおかつ1000円出していただきましたら、めぐみという普段あんまり乗れない素敵な船があるんですけれども、その中でハワイアンをやっています、バンドもやっています。それに乗ってもらって1時間くるっとクルーズして帰ってこれるという、1000円、こっちは1000円いただきますけど、そういう面白い企画もありますので、22、23晴れそうですので、ぜひ大津にお越しくださいませ。一緒に踊りましょう。
もうすぐですね。
はい、もう今週なんですよ。
それ行きたいな僕も。
まだ用意してないんですけども、それに来てください、それに来てください。はい、ぜひ生ビール売ってますので。
すごいな、迫力あるもんな。
うん、だけねワイワイしてくれはったら楽しいですよ。もうみんな来て頭にあれつけて踊りましょうよね。
うん、僕は見るだけですけど。
来られたらえっちゃんって言ってください。私もめっちゃ可愛い格好でその日は可愛いおばちゃまになっておりますので。ということで、
はい。
はい、ゲストさんいなかったんですけど、ひでぞうくんとゆっくり喋れて私嬉しかったです、
はい、私も
元気いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。普通のひでぞうくん新鮮でした、はい、天の声さんもありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ今日はもうこの人たちで最後まで行かせていただきたいと思います、はい、椎名としゅうさん本当にどっかで、ね、見ることがあったら最後まで聞いてあげてください。私本当におすすめでございます。最後この方たちの曲を聴きながらお別れしたいと思います、シャバダバという曲です。シャバダバってずっと後ろで歌ったら最後まで一緒にシャバダバって言える曲です。みんなでシャバダバと言いながら終わりたいと思います。ではありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
来月もぜひ聴いてください。バイバーイ。Do be dabbing them a shovel.